引っ込み事案の克服する30の方法。その1、引っ込み事案の生まれつきの性格で片付けない。引っ込み事案は生まれつきの性格。克服するのは不可能。今さら引っ込み事案を改善することはできない。そう考えている人も多いのではないでしょうか。確かに引っ込み事案は全然的な要素が安定している部分のではありません。遺伝では性格に関係する遺伝子の存在が確認されています。もともと内な性格なら積極的な発言や行動に抵抗を感じるため進んでしまいることは少ないでしょう。生まれつき孤独な性格なら人づらいが社会面に引っ込み事案になることもあります。生まれつきの性格なら克服するのも難しいように思います。しかし引っ込み事案の生まれつきの性格で片付けるのは容易ありません。先天的な要因があるとはいえ関係しているのは一部です。実際のところ引っ込み事案の原因の大半は後天的です。失敗体験が多く成功体験が少ないこと、肯定された体験が少なく否定された体験が多かったこと、新しいことに挑戦する機会に恵まれなかったこと、コミュニケーションの力を磨く機会が少なかったこと、ネガティブ思考が少なくてポジティブ思考が足りなかったこと、あなたの価値観のある友人と出会えなかった事情もあるでしょう。つまり肯定的なことの原因なら今から努力して改善することも可能です。引っ込み事案は克服できる性格です。必要なのは意識的な努力です。先天の習慣の心で積極的な行動をしていくこと、自分の習慣で自己評価を上げていくこと、成功体験を積み上げて自己肯定感を上げていくこと、何でも話せる友人を作って仲良くなること、コミュニケーション能力を磨き対話に自信を持つこと、好奇心を大切にしながら行動すること、新しいことに挑戦して自分の課題を上げること、もちろん一番で引っ込み事案を克服するのは難しいですが、きちんと努力を続ければ少しずつ改善に向かいます。たとえ完全な克服ができなくても軽減させていくことができます。人生にはまだまだ十分な時間があります。今は自分の性格になっていなくてもそれを改善する時間があるはずです。どうか生まれつきの性格で片付けず前向きに努力をしてください。人生は何度でもやり直せます。生まれ変わった自分をイメージして未来に希望を持ちましょう。素晴らしい成功イメージを持てばモチベーションも上がってますます克服しやすくなります。正しい努力と行動さえ続けていけば少しずつ引っ込み事案を克服していくのです。引っ込み事案の生まれつきの性格で片付けず努力で克服する。引っ込み事案を克服する30の方法。その2、引っ込み事案とは何か。私は引っ込み事案、引っ込み事案の性格を直したい。生まれつき引っ込み事案、引っ込み事案という言葉を聞きますがどういう意味でしょうか。誤解や勘違いをしていると自分を誤って理解することもつながります。引っ込み事案の克服を目指すならまず意味を理解しておかなければ始まりません。すでに理解しているかもしれませんが改めて確認しておきましょう。では引っ込み事案とは何でしょうか。強い心を持てず積極的に人前に出たり行動したりできない性格のことを言います。引っ込み事案は先天的なことだけでなく後天的なことによって引き起こされる性格です。引っ込み事案は病気ではありません。あくまで性格の一部であり、もちろん改善も可能です。ここで注意しておきたいことがあります。引っ込み事案は普通の時期や取り組みに関係なく全てに消極的という連絡帳です。例えば嫌なことはしたくないという気持ちは引っ込み事案とは違います。嫌なことをしたくない気持ちは特別なことではなく当たり前のこと。引っ込み事案ではなく普通にある時期の反動です。苦手な人には話したくないというケースも引っ込み事案ではありません。苦手な人に抵抗を感じるのは引っ込み事案に関係なく誰でも同じです。引っ込み事案とは関係なく正常の範囲です。スピーチの中でというのも引っ込み事案とは異なります。特別な相手の人でない限り大勢の前でスピーチをするのは誰でも緊張して当然のこと。やはりこれも引っ込み事案とは関係なく普通の範囲です。正常の範囲であるにもかかわらず自分は引っ込み事案と思い込んでいるケースがあります。自分は本当に引っ込み事案なのか改めて考えてみてください。好き嫌いや取り組みに関係なく普段から積極的に人前に出たり行動したりできない性格が引っ込み事案です。きちんと区別して考えておくことが大切です。自分で判断しにくいなら人に聞いてみる。もし自分が引っ込み事案とわからないときは人に聞いてみるのも悪くありません。友人や親友など長く深い付き合いのある友人ならあなたの様子を客観的に判断してくれるでしょう。もちろん人の意見を飲みするのはよくありませんが、あなたを良しとしてやれば人の意見が聞けるはずです。すぐから引っ込み事案と同じ意見が入ってくれば引っ込み事案という可能性が高いでしょう。引っ込み事案の意味を理解する。自分で判断しにくいときは自分の良しと友人に聞いてみる。引っ込み事案の克服する30の方法。その3、引っ込み事案の考えないこと。素晴らしい個性と考えよう。引っ込み事案の人は攻撃的ないようにしましょう。引っ込み事案は悪いことだ。情けない性格で嫌になる。引っ込み事案の自分は何なんだ。自分の性格にコンプレックスがあるとついこう考えすぎてしまうことがあります。引っ込み事案だと発言も行動も控えられないなら自分の道を切り開けません。ついお気を持ちに湧いてストレスやプレッシャーが見えることが増えるでしょう。しかしこう考えてしまうとネガティブな感情が増されます。正体もはっきりしない不安なので心も重くなってきて気持ちが落ち着かなくなります。深く考えれば考えることが不安が大きく膨らんでいき自分を追い込んでしまいます。心のストレスが増大して緊張感も出てきます。重く考えすぎた結果心拍数が上がったり手足が増えたりすることも少なくありません。例外があるだけでいいことは何もないのです。改めて考えてみてください。引っ込み事案とはいえ罪を犯しているわけではありません。交際が可能というわけでもない。未来が閉ざされているわけでもありません。誰かに迷惑をかけているわけでもなければ経済的な損失があるわけでもありません。自分に少し自信がなく積極的に人前に出たり行動したりすることが少ないのこと。劣等感に悩む必要はありません。引っ込み事案は深く考えすぎず個性の一つと考えましょう。私は下の一つ。私の大切な個性。周りが何と言おうと大切な魅力。個性として受け止めれば悪いことは思わなくなるはずです。前向きに考えれば未来に希望を持って心も高くなります。結果として引っ込み事案を克服しやすくなります。引っ込み事案であることを重く考えすぎず個性と考えるようにする。引っ込み事案を克服する30の方法。その4、引っ込み事案になる6つの原因。引っ込み事案になる原因は何でしょうか。もちろん、内心の性格による影響もありますが、実際は、現状により、環境要因が大半です。また、原因の発端は、幼少期にあるケースが多くなります。引っ込み事案になる原因は、次の6つが一般的です。引っ込み事案で悩んでいる人は、自分の中に当てはまるのか、振り返ってみてください。原因1、幼少期の愛情不足。幼少期、愛情不足で育ったことは、引っ込み事案になる影響があります。親による虐待や育児放棄、親の愛された経験が少ない。愛情の感じられない、冷たい家庭環境。愛情不足で育ったことは、自分を求めるという経験が不足します。自分の存在価値を感じる経験が少ないと、自己肯定感が低下して、自分は価値のない人間と悪く考えるようになります。自分に自信が持てず、結果として引っ込み事案になることが少なくありません。原因2、否定されて育った。引っ込み事案の人は、幼少期に否定されて育った事情が目立ちます。親に褒められることは少ないと、知られたことは多いと、だんだん自分に自信がなくなります。あなたはダメな子で、あなたにできるわけがない。本当に頭の悪い子で、否定されながら育つと自分の存在価値を満たせず、自分に自信がなくなってきます。そうか、自分はダメな人間なんだというネガティブな思い込みの前で積極的に行動するようになりがします。行動してもうまくいかないに決まっているから、じっとしておこう。いつの間にか消極的な考えが定着してしまい、自分で道を切り開く努力もしなくなります。原因3、人前で恥をかいた経験。人前で恥をかいた経験が引っ込み事案に発展するケースもあります。小さな恥の悪影響はほとんどありませんが、心の傷になることの大きな恥をかくと忘れるのも忘れられません。恥をかくことで自分の価値を評価したり、やる気を失ったり、モチベーションが下がったりします。一層、他人の視線を気にするようになることも少なくありません。恥をかいた経験が暴力や嫌がらせを受けると暴力本能が働き積極的な行動を進むようになります。他人の信用できなくなり、彼を吸い込みます。いじめられた経験などの絆に対人関係の影響を及ぼし、自分の体に戻ってしまうことがあります。言語、元々性格による影響。遺伝による影響もゼロではありません。例えば、元々内な性格の場合、積極的に話したり、動いたりすることが少ない傾向があります。また、元々弱な性格の場合、物事を成し遂げようとする気持ちや、自分で決断を下す判断力に欠けることが目立ちます。言語、容姿や自分による劣等感。容姿や自分による劣等感が影響していることもあります。生まれつき、容姿に恵まれていないと、見られたくないという心理が働きやすくなり、劣等感に変わることがあります。また、無事病気を苦しんでいると、不便や制限な突然ですが、あなたに質問です。あなたは引っ込み事案になった原因を説明できるでしょうか。原因はよくわからず、気づいたら引っ込み事案になっていた。物事がついた声は、発言も行動も控えになっていた。はっきり原因を説明できない人もいるでしょう。引っ込み事案はある日突然、何もではなく、時間をかけてゆっくりになる特徴があります。もちろん、原因を知ったことですぐ引っ込み事案が改善するわけではありません。原因を知ったことで、過去は過去。今さら過去に戻って原因を変えることはできません。別に引っ込み事案の原因なんて知らなくてもいいと考える人もいるのではないでしょうか。しかし、原因を知ることには大切な意味があります。それは改善がスムーズになるというメリットです。原因のない結果はありません。どんな引っ込み事案も必ず原因があります。遺伝論であり環境論であり原因があることを引っ込み事案という結果になっています。そのため原因があると対策を見つけるため改善がスムーズになるのです。例えば引っ込み事案の原因が幼少期の愛情不足だとします。幼少期の愛情不足ならこれから愛情に触れる経験を増やす方法を行っていけばいいでしょう。過去を変えることはできませんが、未来はこれからの努力と行動で作っていきます。何でも話せる友人を作ったり恋人を見つけたりなど愛情に触れる経験を増やす方法ができるでしょう。否定されて育ったことが原因なら自分の褒める習慣のことができるでしょう。自分で自分の褒めるのはおかしなことではありません。小さなことを達成するために自分を褒めるようにします。偉いぞ自分、よく頑張ったね自分と自分を褒めていけばだんだん自己評価自己肯定感が上がります。過去や感情の上なら独立していくことが効果的です。 一人旅、一人暮らしなど、単独行動に挑戦してみるといいでしょう。引っ込み思案の改善だけでなく、自立心を養うことにもつながります。失敗経験が多くて自己評価が低いなら、これから成功体験を増やしていきましょう。いかに大きな仕事ではなく、最初は小さな仕事から取り組んで、コツコツ確実に成していきます。成功体験が増えるにつれて自己評価が上がり、引っ込み思案も改善されていきます。今一度引っ込み思案になった原因を探ってみてください。自分と向き合うことになるため、時は精神的な苦痛が伴うこともあるかもしれませんが、大切な作業です。原因が悪いだけでも心は軽くなります。自分の引っ込み思案の原因が悪いことも一歩前進です。自分が引っ込み思案になった原因を探ってみる。引っ込み思案の克服30の方法、増6。引っ込み思案の克服先生証を書こう。引っ込み思案の克服のために宣言となるものを書きましょう。それは先生証です。当然ですが、だからこそ今です。引っ込み思案は自分の内面を変える必要があるため、きちんと先生証を作っておくことができます。もちろん先生証を書いただけです。克服できるわけではありません。紙先生の言葉を書くだけのこと、難しいことでもなく簡単に誰でもできます。ではなぜ先生証を書くのか、決意が頭からです。引っ込み思案を克服するためには考え方や行動パターンを変える必要があります。自分に変化を起こし、受け入れるためには決意が必要です。何事も決意が大事です。きちんと先生証を書くと必ず成し遂げるという決意が生まれます。決意が生まれることで気持ちが必死に挑戦や困難に勇気を出して挑めるようになるのです。わざわざ先生証を書くなんて大げさすぎる。面倒な気持ちもあるかもしれませんが、少なくとも決意が頭に引っ込み思案の克服につながるのは間違いありません。本気で引っ込み思案を克服したいなら先生証は必ず役立ちます。さあ、次の言葉を書いてください。先生証ですから、本ではなく紙に書くことが必要です。私は引っ込み思案を必ず克服します。必ず生きる形で書きましょう。克服したい、克服できないなどは決意が中途半端になります。必ず克服しますと生きることで決意が最も強く固まります。筆記用具は鉛筆ではなくマジックペンやボールペンで書きましょう。消しゴムでは消えないで失敗に書くことが大切です。筆や万年筆のような高価な筆記用具を使えばますます効果的です。自分の人生を変えるつもりで指先に力を込めながら書きましょう。先生文は引っ込み思案を克服した自分をイメージしながら書くといいでしょう。書いた紙は部屋の目立つ場所に貼っておくといいでしょう。部屋やトイレの紙に貼っておけば生活の中で自然に見ることができます。目立つ場所に貼るのに抵抗があるなら手帳に書き込んでも構いません。毎日見ることができる状態にしておきましょう。先生証を書くだけならそれほど時間がかからないでしょう。ゆっくり書いたとしてもせいぜい1分程度で書けるはずです。たった一言ですが効果は絶大です。先生証は1枚だけでなく毎夜3枚書いても構いません。たくさん書いておけばそれだけ決意も強く固まります。だから先生証最後先生証。先生証は運命を変える力があります。小さなことですが大きな一歩です。引っ込み思案を克服する先生証を書く。引っ込み思案を克服する30の方法。その7。積極的な挨拶の習慣は引っ込み思案の克服の基本。引っ込み思案を直す第一歩。それは挨拶です。引っ込み思案の人は内気で消極的な性格のため挨拶まで控えるようになっているケースが目立ちます。相手から挨拶されたらこちらも挨拶する。自分に応じて挨拶をしたりしなかったりする。挨拶の声が小さい。ドキッとした人は要注意です。挨拶をしているつもりになっているだけかもしれません。挨拶とはいえ、もちろんまだ挨拶をするだけでいいんですが、積極性がないと挨拶の爽やかな印象が反転します。人から挨拶をされたら挨拶をするのではなく、自分から進んで挨拶をしていきましょう。積極的な挨拶ならすでにできている。そういう人もいるかもしれませんが、実際はどうでしょうか。挨拶をする相手が知人、友人、仕事関係者でなっていませんか。もっと正しく挨拶をしていきましょう。喫茶店やレストランの店員さん、掃除機の業務の人、掃除のおじさんのおばさん、きちんと話したことはなくても、顔を知っていないならどんどん積極的に挨拶していきたい。引っ込み思案の克服には会話がなくてはいけないと思われがちですが、必要とはありません。上手に会話ができなくても、きちんと挨拶をする人に好感を抱きます。声をかけられたという感覚があると、誰でも嬉しく感じます。自分に好感を持っていることがあるため、相手にも好感を持つようになります。自分に応じて挨拶したりしなかったりするのではなく、毎回きちんと挨拶するようにしましょう。できるだけ積極的な挨拶を習慣にしていきましょう。積極的な挨拶の習慣なくして、引っ込み思案の克服はありません。挨拶は笑顔と、はっきりした声の2つのポイントです。仏頂座の挨拶は声をかけられる方の不安になります。小さな声では相手に聞こえていないことがあります。笑顔ではっきりした声で挨拶できれば、爽やかな印象があって、100点満点です。挨拶は人間関係の基本であり、語彙でもあります。挨拶がなくて人間関係が悪くなることはあっても、挨拶があって人間関係が悪くなることはありません。積極的な挨拶が当たり前の習慣になれば、引っ込み思案の第一歩は大成功です。積極的な挨拶を習慣にする。引っ込み思案の克服する30の方法。その8。引っ込み思案の人は圧倒的に成功体験が不足している。引っ込み思案の人が高いもの。それは成功体験です。引っ込み思案の人は圧倒的に成功体験が不足しています。自分に自信がなくて消極的なのは性格の問題もありますが、まず何かを成し遂げたという経験が少ない。成功体験が少ないため自分に自信がありません。失敗を恐れ心の準備になり引っ込み思案になっています。引っ込み思案の克服には成功体験が欠かせません。何か仕事に取り組んで達成者という経験をしてください。難しい仕事に挑戦する必要はありません。大きな成功体験を要としていきなり難しい仕事に挑戦するのは慎重になった方がいいでしょう。失敗するリスクが高まります。挫折を招きやすくなり、かえって引っ込み思案を達成することも少なくありません。引っ込み思案という自覚があるなら無理をしないまでそうです。最初は小さな仕事から取り組みましょう。個別のように小さな仕事でいいのです。簡単な仕事、楽な仕事をする、できる仕事。小さな努力で確実に達成できることで構いません。小さな仕事に着手して、まずきちんと終了させます。それが成功体験です。達成感が得られ、心が嬉しい気持ちで満たされます。千里の道も一歩から始まるように引っ込み思案の克服も一つの成功体験から始まります。一日で引っ込み思案を克服するのは困難ですが、成功体験のコツコツ積み上げていくから少しずつ自己評価を高めていきます。自分は有能だ。やればできる人間だ。自分には存在価値がある。成功体験を積み上げていくにつれて、だんだん心の中の気が晴れていきます。再び成功の快感を味わいたくなって、もっと行動したい。また頑張りたい。という気持ちが湧くようになります。自信がついていくにつれて、積極的な気持ちが強くなります。たっぷり自信なせば、むしろ消極的になる方が難しくなるのです。自信とは成功体験の集合体です。たくさん成功体験を積み上げていけば、自信がついていき、引っ込み思案の克服になります。引っ込み思案は必ず克服できると信じて、早速小さな仕事から取り組みましょう。仕事の難度は自分の能力に応じて少しずつ変えていけば、無理なくステップアップになります。今日から今すぐ始めれば、それだけ早く克服が実現するのです。小さな仕事から着手して、少しずつ成功体験を積み上げていく。引っ込み思案を克服する30の方法。その9。引っ込み思案なら、姿勢が悪くなることはない。姿勢が悪いから引っ込み思案になる。それは姿勢が悪いことです。引っ込み思案の人は姿勢が悪い傾向になります。下を向いてうつむき立ちになっている。腰が曲がっていて猫背になっている。ドキッとした人も多いのではないでしょうか。心と姿勢は繋がっています。私たちは姿勢が影響を受けています。体の中で最も自律神経が集中しているのは背骨です。背骨はすぐらしい美しい姿勢をすることで自律神経の働くことで精神面にも影響を与えます。そのため、綺麗な姿勢を心がけることは心や気持ちをコントロールすることにつながるのです。引っ込み思案から姿勢が悪くなるのではありません。姿勢が悪いから引っ込み思案になるのです。ただ姿勢と停止しているといつまで経っても引っ込み思案の克服できません。引っ込み思案の人はしっかり姿勢を改めることから始めてください。下を向くのはやめ、まず前を向きましょう。顎を引くとキリッとした印象になります。姿勢が綺麗に整うとスマートな雰囲気が漂い始めます。背筋を伸ばしましょう。大げさに胸を張る必要はなく、背筋を伸ばす程度で構いません。背中に力を入れると使いやすくなる場合、背骨に固めていく可能性があります。背骨に体重を乗せるよう、まっすぐ垂直に背筋を伸ばすと、使いにくくなります。ファッションや手作りで印象を変えることもできますが、まず姿勢が心がけるのが特徴です。どんなに見た目がおしゃれでかっこよくても、姿勢が悪いのは大なしです。ファッションや手作りで印象を変えるのは少し費用が高めますが、美しい姿勢を心がけるのは費用が高めません。姿勢を直すだけなら心理的な抵抗が小さいため、体重が低いはずです。姿勢が良ければ自然と心が引き締まり、引っ込み思案の克服になります。強制力を使うこともある。姿勢は癖になっていることが多いため、直そうと思っても簡単に直せないことがあります。意識をしているときは直せても強力と元に戻ってしまうことがあります。悪い姿勢が癖になって仕方ないなら強制力を使うこともあります。インターネットで姿勢の強制力を探せば簡単に見つかるでしょう。軽くて高いため、腕が広ければ、気を装着していることがありません。悪い姿勢が癖になっているなら美しい姿勢を癖にすることもできるはずです。普段から気を装着して美しい姿勢を癖にしましょう。背筋を伸ばし、顎を引いてしっかり前を向く。悪い姿勢が癖になって仕方ないなら強制力を使ってみる。引っ込み思案を克服する30の方法。その10。自分の褒める習慣があると精神的に強くなる。引っ込み思案の人は幼少期規制されて育ったパターンが目立ちます。親や先生から褒められることが少なく怒られることがあり、規制されてる場合ではだんだん自分に自信が持てなくなり、自己評価、自己肯定感もされます。怒られるかもしれないが余計なことはしないでおこう。見越しの考え方を持つようになり、だんだん積極的な行動をしたいようになる。発言や行動を抑え込むようになり、引っ込み思案になるのです。規制されて育つといつの間にか自分の癒す習慣がついていることも少なくありません。私なんて何をやってもダメ。どうせ自分にできるわけがない。またうまくいかなかった。本当に自分が情けない。何をするもまず悪い方から考えようとします。少しでもうまくいかなければ自己嫌悪になって落ち込みます。自分の癒す習慣があると自分で自分を傷つけてしまい、ますます引っ込み思案が再利用するのです。引っ込み思案の人は親や先生に怒られた経験が少ないため、これから怒られる経験を増やしましょう。では親や先生に怒られれば誰に怒られるか。自分なのです。自分で自分の褒める習慣を持ちましょう。自分で自分の褒めるのは惜しいのではないか。そう思うかもしれませんが、私はありません。 自分の一番よく知っているのは自分です。自分の行動力も何でも一番よく知っているのは他の誰でもない自分です。自分で自分を褒めるのは自然なことなのです。どんどん自分を褒めていきましょう。何かを達成していなくても構いません。少しでも頑張ったことがあればどんどん自分を褒めて OK です。自分を褒めていけばポジティブなことのシャワーを浴びることができます。例えば一日の仕事をしっかり頑張ったとします。今日も一日よく頑張ったね、自分。行動では気持ちよく見ることができるでしょう。2時間集中して勉強を続けられたとします。2時間も集中して勉強できるなんて素晴らしい。よく頑張ったね、自分。行動では勉強のスペースが小さくなっていくでしょう。スポーツジムで運動や筋トレを頑張ったとします。しっかり体を動かせた。気持ちいい汗もかけた。素晴らしいね、自分。行動では体は疲れていても心は晴れやかな気持ちを感じるでしょう。前のしかできなかったとマイナスに考えるのではなく、前のできたとプラスに考えるようなことです。きちんと声に出して言うことです。もし人に聞かれるような心配が心の中で生まれるでも構いません。褒めてもらうのはまずは今日でも終わりです。褒めてもらうのはまずもいいですが、自分から褒めていく方が早い。幼少期褒められなかった分で今から自分で自分を褒めていき、見合わせていけばいい。親や先生を頼らなくても自分で自分に自信を与えるようにしてください。自分を褒める習慣を通してどんどん褒める経験を増やしていきましょう。自分を褒める習慣があると精神的に強くなるようです。積極的に自分を褒める。引っ込み思案の克服する30の方法、その10時、先手で行動する習慣は最も得する習慣。引っ込み思案の克服方法として意識したいのが先手です。引っ込み思案の人は振りの姿勢になります。要素を確認するためにわざと立ち止まったり、ボディ回ったりする傾向があります。挨拶は最低から返事をすればいいだろう。仕事は皆さんから始めればいいだろう。質問タイムでは最後の方が目立って有利だよね。周りが動かないなら自分も動かない。周りが動かしめれば自分も動かしめる。周りの様子を見ながら出方を考えよう。周りと歩調を合わせる気持ちもあるかもしれません。しかし、そう思う気持ちはすでに引っ込み思案です。人に言われてから行動するのもいいですが、振りの状態です。何事も行動は早い方がいい。引っ込み思案の克服するには自分から率先して行動する姿勢が必要です。不安や恐怖があるかもしれませんが、何事も最も得するのは一番です。引っ込み思案を克服するためだけでなく、評価を得るためにも先手の行動を行っていきましょう。例えばコミュニケーションです。挨拶は最後の場合に使わましょう。話しかけられる場合に話しかけられましょう。声をかけられると誰でも嬉しいもの。声かけはコミュニケーションの難しいです。自分に好感を持ってくれているとあるので人間関係がスムーズになります。仕事の選定が大切です。上司に仕事を依頼されたら動かされるのではありません。自分から必要な仕事をさせて先手で動いていきましょう。既に依頼されている仕事があるなら必要な仕事を指して先に進めておきます。積極的な取り組みはできるので積極性を評価され、稼働を上げるチャンスになります。セミナーやプレゼンの質問タイムではまさに言われましょう。最初に言われるのは少し難しいかもしれませんが、引っ込み思案の克服には有効です。更新熱意や積極性はいいだけでなく、引っ込み思案の克服もつながります。先手で恥をかいたり、損があったりしてもいいのです。恥をかいても笑って動かせばいいこと。損があっても後から取り返せばいいだけ。むしろ悪い点も早めに把握できるので改善が早くなるメリットがあります。少なくとも先手によって積極的な行動ができたのですが、引っ込み思案の克服につながっているのは確実です。先手は何か。先手は最も得をする習慣です。先手で行動する習慣があれば自然的に得することも多くなります。引っ込み思案の人は先手に消極的ですが、得があることがあれば積極的になるのではないでしょうか。迷ったら先手です。やろうかな。どうしようかなと迷うくらいならさっさと行動した方がいい。先手事象という言葉があっても、ボディ事象という言葉はありません。バーゲン制では一番手が最も得するように仕事の挨拶の質問タイムも一番手が最も得をします。同じことを同じ仕事でも先手とボディの違いだけで評価印象性判断になります。ビジネスでもプライベートでも先手を行っていきましょう。先手で行動する。引っ込み思案の克服する30の方法。その順に、大事な局面では後ろに下がるのではなく前に出る。大事な局面の時どうするか。ここは引っ込み思案の克服につながる道の一つです。大にして大事な局面はストレスが止まります。不安、恐怖、恥ずかしさ、違和感、快感、抵抗感。嫌だ、逃げたいと思うと反射的に体が後ろに戻ってしまうでしょう。難しく苦しいことは嫌なので後ろに下がってその場から逃げたくなる人も多いかもしれません。しかし大事な局面で落ち着いては引っ込み思案の克服できません。人のチャンスを逃すこともない人生に大きな損失が生まれてしまいます。自分の場合はストレスの中に飛び込んでいくことが必要です。引っ込み思案の人は消極的な性格があるため後ろに下がる癖がついています。後ろに下がる癖がついている限り引っ込み思案の克服するのは困難です。いつも前に出るのは難しくても大事な局面では前に出ることです。大事な局面こそ引っ込み思案の克服するチャンス。今こそ正念だ。大事な勝負だ。運命を決める勝負だ。自分に近づく言葉を言い聞かせ、一歩前に踏み出すことです。一歩前に踏み出せば、二歩目、三歩目を踏み出せるようになります。あとは、勝手に体が動かし始め、勢いになって物事が前に進み始めます。勇気がないなら振り絞りましょう。勇気がないとはいえ、ゼロではないはずです。心を振り絞れば、必ず勇気が出てくるでしょう。成功イメージを持つことも大切です。頭の中でイメージしたことは現実に向かいます。うまくいかなかったらどうしようではなく、うまくいったらどうしようと考えましょう。成功しているところを思い浮かべると、自然とワクワクする気持ちが湧いて踏み出しやすくなります。とにかく人生に影響する大事な局面なら、なおさら前に出ることです。今、頑張らないと自分に言い聞かせ、勇気を出してください。後ろに下がる癖がついているなら、前に出る癖を持つはずです。癖の内容を逆に変えること。最初は意識をしないと行動できませんが、毎回心ができると、だんだん当たり前の習慣になっています。前に出ることが当たり前の習慣になれば、引っ込み思案は半分克服できたも同然です。大事な局面では後ろに下がるではなく、前に出る。引っ込み思案の克服する30の方法、その13、声のボリュームを少し上げるだけで引っ込み思案の克服になる。引っ込み思案の人は声が小さい傾向が見られます。ボソボソした声、たまってるような声、肺の内沈んだ声、もちろん事情がある場合もあるです。体調が悪くて声が全然聞かないこともあるでしょう。また、もともと喉が弱いこともあるでしょう。喉に事情があって小さな声しか出ないこともあるかもしれません。しかし、事情はないにもかかわらず声が小さいなら注意が必要です。小さな声で話しているときに引っ込み思案の克服するのは難しい。イメージしてみてください。小さな声で話す人がいたときにあなたはどんな印象を受けるでしょうか。きっと自信がなくて弱々しい印象を受けるのではないでしょうか。では、あなたの声を一番聞いているのは誰でしょうか。自分なのです。つまり声が小さいと無視のうち自分のことを自信のない人と思い込みやすくなります。声が小さいと臆病なことが加速します。声が小さいから引っ込み思案になり、引っ込み思案ならますます声が小さくなると言われる順番に落ちるのです。声のボリュームを少し上げましょう。大声である必要はなく少し上げるだけでいいのです。声のボリュームを上げることもコミュニケーション能力です。声のボリュームを少し上げるだけで元気が湧いて積極的な気持ちも強くなります。相手の声が騒ぎやすくなり、言葉に説得力がないため会話もスムーズになります。声が大きくなると明るく元気な雰囲気も漂います。自分で自分の声を聞くことになるため、自分のことを明るく元気もある人と思えるようになり自信につながるのです。声のボリュームを上げることに特別な練習は必要ありません。意識再生はすぐ実行できます。いつかやってみようと頭回しにするのではなく、今すぐ心がけてみましょう。声のボリュームを少し上げるだけで引っ込み思案の工夫になります。自分で声を確認しにくいときは、音声コーダーを活用する。もし自分で声の大きさを確認しにくいなら、音声コーダーを使うと客観的に確認できます。別途購入してもいいですが、あくまで声の大きさが悪いので、携帯電話に付属した音声コーダーで十分です。自分の声が小さいと感じるなら、少しだけ声のボリュームを上げてみましょう。声のボリュームを少し上げる。引っ込み思案の工夫する30の方法、その14、引っ込み思案の人が会話で心がけたい3つのポイント、明るく話す、一つだけ話す、結論から話す。私は会話に自信がない。引っ込み思案の人は話し方で悩んでいることもあるでしょう。うまく会話ができないことも悩んでいて、コミュニケーションに対して消極的になっている人も多いのではないでしょうか。実際のところ、コミュニケーション能力は必ずです。たくさんの会話を通して失敗と成功を繰り返しながら少しずつ上達していきます。返事パターンは明日よ。様々な話題に臨機応変に対応するのは何も必要です。話し上手な人の話し方を参考にするのもいいでしょう。初めにコミュニケーション上達のことのようにするのもいいでしょう。うまく会話をするポイントは数を変えますが、あれこれ以上に意識すると、どれも十分簡単に終わります。そこで引っ込み思案の人の場合、次の3つのポイントから始めてください。明るく話す、一つだけ話す、結論から話すです。明るく話す。まず大切なのは明るく話すという点です。引っ込み思案の人はいつも何か暗い雰囲気で話しがちです。無症状だったり、声のトーンが低かったり、笑顔が少なかったりです。何を話すかも大切ですが、どう話すかはもっと大切です。引っ込み思案の克服するなら、まず明るい話し方から改善するのが特策です。声のトーンを上げて話しましょう。ニコニコしながら笑顔で話しましょう。笑うときはしっかり声を出して笑いましょう。明るい話し方を整えれば、どんな話も心地よく感じるようになります。一つだけ話す。一度にたくさん話すのは要注意です。一度にたくさんの話をすると頭の中がパニックになって集中しなくなります。話したいことは一つに絞りましょう。たくさん話したいことがあったとしても、焦らず一つに絞って話したい。話し方がシンプルになり、話す方の基本が楽になります。結論から話す。結論から話しましょう。結論から話す話し方はビジネスな基本ですが、プライベートでも心がけると聞きやすくなります。この前嬉しいことがあったよ。それはね、悲しいことがあったんだけど聞いてくれ。あのね、わからないことがあって質問してもいいですか。ここなんだけど、結論から話すとこれから何を話そうとしているのかわかるので会話がスマートになります。冒頭でやはり話の高い話なのかを話すだけでも随分話が聞きやすくなります。相手の興味関心の引き付けることもあるので、じっくり聞いてもらいやすくなり話が続きやすくなります。以上の3つのポイントを意識すれば自然とコミュニケーション能力が向上します。 何を話すか、よりどう話すかです。慣れない道はまずいきませんが、場数を通しながら根気を続けていくことで少しずつ上達します。会話は明るく話す、一つだけ話す、結論から話すのみつを行われる。引っ込み思案の克服数30の方法、その15、会話に失敗してはいけないと考えるのではない。会話に失敗してもいいと考えよう。引っ込み思案の人は会話に失敗してはいけないと考えています。言葉を読み間違えてはいけない。笑いで滑ってはいけない。相手を不快にさせてはいけない。常にスムーズな会話になるよう言葉を読みながら注意しています。確かにスムーズな会話を行っていることは大切です。相手の価値観に合わせて笑いを選んだり、上手に答えたり、励ましたりすれば会話が生まれやすくなります。面白いものがあれば会話の話になるでしょう。会話に対する真剣な姿勢があれば、誠実な真面目な印象が伝わるでしょう。だからとはいえ、会話に失敗してはいけないと考えるのは少し大げさです。会話に失敗してはいけないと思えば、思うほど余計な緊張感になるので、ストレスになります。何もどう話していいかパニックになり、自分を飲んでしまいます。会話に失敗してはいけないと思うと、かえって会話の失敗を招いてしまいます。会話に成功するのは、プロの司会者やスピーカーでさえ難しいこと。会話は本来失敗を繰り返しながら少しずつ上達していくものです。最初から失敗してはいけないと思ってしまうと、ますます会話を避ける姿勢が採用するのです。もっと気楽に考えましょう。会話に失敗してはいけないと考えるのではありません。会話に失敗してもいいと考えましょう。失敗を受けても止められない方々が肩の荷を置いて気持ちが楽になります。言葉を言い間違えても問題ありません。言い間違えるのは誰にでもあること。言い間違えたらすぐ言い直せばいいです。会話では普通によくあることなので相手も特に気にしないでしょう。笑いに滑っても OK です。笑いに滑ったときは適当になって失敗を犯してしまいましょう。笑ってもなせばそれはそれで楽しい雰囲気になります。うっかり相手を不快にさせてしまったらすぐ謝ればいい。悪いがなくてすぐ謝れば大きなトラブルに発展することはないでしょう。ごめんね、ちょっと言い過ぎたねとすぐ謝ればすぐ許してくれるはずです。たとえ会話に失敗してもいいです。会話の失敗も私の一つ。まっすぐなわけではありません。ちょっと失敗したから、次から注意しようと改善につなげればいいので、失敗は成長の糧として生かしていきましょう。反省したら会話の失敗はさっと忘れて OK です。くよくよした気持ちを知らず、さっと気持ちを切り替えましょう。引っ込み思案のせいで会話の失敗を受け入れるかもしれませんが、改めて心を大きくしてください。失敗しても大丈夫だよね。失敗しても会話上達の糧になる。失敗に前向きな考え方を持てば会話の恐怖が反転して勇気が移動します。自然と心が軽くなり、誰かに話したい気持ちが強くなるはずです。会話に失敗してはいけないではなく、会話に失敗してもいいと考える。引っ込み思案の克服数30の方法、その16、カラオケで引っ込み思案の克服数。引っ込み思案の克服数に意外な障害が出るかもしれません。それはカラオケです。引っ込み思案を直すためには自分から障害に出て声を出すことが必要です。スピーチ用の大勢の前で話すことには抵抗があっても、カラオケが楽しくないので抵抗感が小さいでしょう。カラオケには引っ込み思案の克服につながる要素がたくさん詰まっています。曲を選ぶ。マイクを持って障害に立つ。大きな声を出して歌う。最後まで歌い切る。カラオケの前の前は引っ込み思案の克服に役立つポイントがたくさんあります。自分から進んで曲を選ぶので積極性が身につきます。マイクを持って障害に立つことで勇気が出されます。大きな声を出して歌うことで喉を出します。最後まで歌い切れば達成感、満足感が得られ、自己肯定感が高まります。歌とはいえ、障害で大きな声を出すことに変わりありません。さらに歌いながら声は強い方向を目指してください。カラオケが大好きという人に引っ込み思案の人は少ないのではカラオケに行くから引っ込み思案が治るのです。つまりカラオケで普通に歌うだけで引っ込み思案の克服につながります。もちろんカラオケだけで完全に引っ込み思案の克服するのは難しいですが、克服の手始めとして取り組むのがいいでしょう。楽しく歌うだけで引っ込み思案が改善に向かうのですが、これほど大事なことはありません。好きな曲を歌えば好きなどとなっているのでテンションも上げることができます。歌を歌って声を出すとそういう作戦にもなるので一石二鳥です。早速友人も誘ってカラオケに行ってみませんか。一人でカラオケに行くのもいいですが、友人と一緒にカラオケに行こうが障害で声を出せるのでますます効果的です。カラオケでたっぷり歌った後は積極的な気持ちが強くなっているはずです。カラオケに行って障害で声を出すのになる。引っ込み思案の克服数30の方法、その17、企業になることも積極的な引っ込み思案の克服には積極的なコミュニケーションなかなかありません。積極的なコミュニケーション。そう聞いてイメージするのはどんな様子でしょうか。おそらく、会談の障害イメージするのは、早く積極的に話す姿ではないでしょうか。ニコニコ笑顔で話をする。面白い話で楽しませる。抜群のユーモアセンスで笑わせる。こうした会話ができれば、さぞ楽しい時間を過ごせるでしょう。みんなで活躍するプロの司会者は話し上手の達人です。滑舌がよく、話のテンポもよく、次から次へと面白いネタを披露して、躊躇はさせません。積極的なコミュニケーションイコール話し上手になること。そう考えている人も多いのではないでしょうか。ここに問題があります。積極的なコミュニケーションとは積極的に話すというわけではありません。積極的に聞くということも積極的なコミュニケーションです。話すのは苦手でも大丈夫です。話すのは苦手なら一緒に回りましょう。途中で話を合わず、相手の話を上単調な相手もいいですが、できるだけバリエーションの上がりにすることができましょう。なるほど。さすがですね。知らなかったです。すごいですね。センスがありますね。そうですね。企業になれば相手は気持ちよく話をすることができ、満足してくれるでしょう。自分の話し方を振り返って、話し方になっていないか再認識してみてください。とにかく積極的にたくさん話せばいいと思って、手で話し方を見ると相手を問題させてしまいます。もちろん、聞いた方もよくありませんが、話すのになったら、企業に出するのは賢明な判断です。話すことと聞くことは、やや、理解し、理想的です。しっかり話を聞くこともコミュニケーションです。きちんと話を聞いてくれる人は、住むような雰囲気になるので、多くの紹介されるでしょう。あなたの根性を持ってくれるのは間違いありません。相手から企業じゃね、何でも話を聞いてくれるなと言われるくらい、たっぷり話を聞こうではありませんか。企業になることも積極的な姿勢の一つなのです。積極的に話すだけでなく、積極的に聞くことも大切にする。引っ込み思案の克服数30の方法、その18、あなたが書いた一枚アンケート用紙には世の中に影響を与える力がある。引っ込み思案改善するならアンケートの協力が役立ちます。アンケートは基本的にいいです。書いても書かなくても自由です。アンケートは検証付きのタイプを除いて書いても見返りはありません。アンケートがあっても面倒くさい、書いたところで知らないとスルーすることが多いのではないでしょうか。しかし、引っ込み思案の人にとってアンケートに協力することには大切な意味があります。アンケートの協力は自ら進んでメッセージを伝えることになります。自発的に私はこう感じました、こう考えていますという気持ちや考えを理由することになる。つまり、アンケートに協力することで再生と積極性が失われ、引っ込み思案の工夫になるのです。日常生活の中でアンケートに触れる機会があれば、ぜひ協力していきましょう。例えば、ファミレスランニングとテーブルの上にアンケート用紙があるでしょう。お客様の声を聞かせてくださいといった内容で、任意アンケートが用意されています。もし、時間に余裕があれば、ぜひアンケートを書いて提出してみましょう。良かったこと、改善してほしいことをその方感じたこと、伝えたメッセージがあれば、ぜひ積極的にアンケートに協力しましょう。美味しかった料理や店内の雰囲気など評価したいことがあれば、併せて書いておくといいでしょう。お店にとってもお客様のフィードバックは、料理や接客サービスの改善に役立つので、喜ばれます。舞台用にと、ベリーチキンにアンケートボックスが設置されているでしょう。舞台用にはって、そのまま配信するのもいいですが、時間に余裕があればアンケートに協力していませんか。改善点や気になった点などを記入すれば、舞台改善に役立ちます。素晴らしかったです。という一言だけでもいいのです。感謝の一言だけでも役者や関係者たちの励みになります。アンケートは読まれないと思うかもしれませんが、誤解です。アンケートは一枚に残らず、きちんと関係者に読まれています。アンケートを読む人はわざわざ貴重な時間を割いて書いてくれた。ありがたいと思っています。短い一言でもいいので、何かコメントを残すといいでしょう。アンケートに協力することだけは、ホテル、美術館、博物館といった場所でも同じです。ただのに少し手間暇はかかりますが、引っ込み思案の克服数すべての一つです。人と対面で幸いではないため、恥ずかしいやでも取り組みやすいはずです。あなたが書いた一枚のアンケート用紙には世の中に影響を与える力があるのです。アンケートを書く習慣をつける。引っ込み思案の克服数30の方法、その19、人前に出る機会を作ろう。積極的になることは好きなことになる。引っ込み思案の人は人前に出ることが多くです。内向的で消極的なので人前に出るのを嫌なことが多い。基本的に話し合いが合わなくて、前に話し合いが合わないことはありません。しかし、実行していただけは引っ込み思案の克服できません。人前に出るのが嫌なことはいえ、衝突する機会が見ていては引っ込み思案の克服は難しいのが現実です。人前に出るためには衝突することが欠かせません。人前に出ることは少なからず慣れられます。自分から衝突する機会を作り、会話の数を増やすことで人の会話も慣れることができます。パーティーや交流会など自分から人前に出る機会を作っていくことが大切です。引っ込み思案はそれができなくて苦労している。そう思ったあなたにぜひ一緒に欲しいことがあります。好きなことを通して人前に出る機会を好きなことをして、人前に出る機会を作ってみましょう。好きなことが悪くできるので、自然と積極的な気持ちになりやすくなるでしょう。自分の行動が人前に出ることから好きなことを変わるので、恥ずかしさも低減します。例えば、真のサークルです。真のサークルなら自分の好きなことなので、バクバクした気持ちで参加できるでしょう。同じ真の衝突なら会話も弾みやすくなるはずです。もっと話したい、もっと人と関わりたい、という自然な欲求が湧いて勇気も出るはずです。競技関心のあるイベントに参加してみるのもいいでしょう。音楽イベント、産業イベント、トークイベント、ゲームイベント、アニメイベント、ソースイベント。普段は引っ込み思案の人でも好きな気持ちが強いことなら自然と積極的になるでしょう。人や会話に関係と、ないから普通の交流会やパーティーも参加していくようにします。自分の成長に合わせて正直なレベルを上げていけば、無理なく説得できるでしょう。まず好きなことを準備して衝突していきましょう。 自分のファイルには勇気を出して踏み出すことが必要です。何もしないで実行しているよりははるかに現実的です。好きなことを通して将来に出る機会をする。引っ込み思案の克服数30のことその20、今一度感謝の気持ちを大切にする。引っ込み思案の克服数からは感謝になります。引っ込み思案の人は感謝の気持ちが全てないか振り返ってみましょう。感謝の精神に何が使用されていませんか。感謝がないできている。そう思うかもしれませんが、実際はどうでしょうか。感謝がないできているという人に限って意外と感謝を忘れていることが多い。大きなことだけでなく小さなことも目を向けてみてください。宅配便で運ばれた物を無言で受け取っている。スーパーや本人で無言のまま商品を受け取っている。レストランで料理が運ばれた時無言のまま食べ始めている。ドキッとした人は要注意です。引っ込み思案の人は自分に意識が向いてないで感謝の気持ちが先になっていることが少なくありません。人からの親切を当たり前と思うのはよくありません。感謝の気持ちを忘れていると親切をされても受け流してしまいがちです。仕事しているだけだから別に感謝する必要はない。そう思っているのはおかげです。仕事しているとはいえきちんとお世話になっているのは事実です。自分は今多くの人のおかげで支えられていることに気づいてください。楽しい毎日を過ごせているのは友人のおかげ。仕事がスムーズにできているのは職場の人たちのおかげ。荷物を受け取るのは運んできてくれる人がいるおかげ。この世のことができるのは書いてくれた人がいるおかげ。美味しい料理を食べることができるのは作ってくれた人のおかげ。そして今まで無事に成長できたのは育ててくれた親のおかげです。自分はこんなに恵まれている。多くの人のお世話になっている。お世話になっている事実については自然と感謝の気持ちが湧いていても立ってもらえなくなります。小さな子供を呼ぶことが謙虚であり感謝です。こういう親切を受けたことはきちんと感謝の言葉を伝えましょう。大きな親切だけでなく小さな親切であってもきちんとお礼を言いたい。明るい声でありがとうございますという一言を言うだけでいいのです。後から言おうと後回しにするのはよくありません。感謝は後回しにすると気持ちの熱も冷めてしまいます。親切をされた瞬間に感謝した方がより気持ちの残った言葉を言いやすくなります。スーパーやコンビニで商品を受け取ったこともありがとうございますと感謝しましょう。レストランで料理が運ばれてきたこともありがとうございますとお礼を言いましょう。宅配便で運ばれた物を受け取っていることもお疲れ様です。いつもありがとうございますとお礼を願いたい。ささいなことまで注意を向けると感謝できるタイミングがたくさんあるはずです。感謝すると言われるだけでちょうどいい。今一度感謝の気持ちを大切にしましょう。何でも感謝する気持ちを持ち、引っ込み思案を克服していきましょう。本当に感謝の気持ちを大切にできているなら、引っ込み思案を克服できるのは時間の問題です。今一度感謝の気持ちを大切にする。引っ込み思案を克服する30のこと、その20時、行動スピードを上げると引っ込み思案が克服する。引っ込み思案を克服することの一つは行動スピードです。行動スピードを上げるのではありません。行動スピードを上げましょう。喉を動いていませんか？ゆっくり仕事をしていませんか？休憩を過ぎていませんか？もちろんゆっくり仕事をする姿勢は丁寧で素晴らしいですが、遅くなりすぎるのも考えものです。あまり行動スピードが遅くなると喉のモタモタすることになります。喉のモタモタしていると暇ができます。人は暇ができると余計なことを考える生き物。人が気になったり、雑念が巻いたりして不安や恐怖が助長されます。引っ込み思案が改善することがエスカレートするのです。やみくもに行動スピードを下げるのは逆効果。丁寧、安全という意味で行動スピードを下げるのはいいですが、むやみにスピードを下げるのは例外しかありません。というわけで、引っ込み思案の人は喉を教える傾向があるため注意が必要です。行動スピードを上げましょう。テキサキした動きを行えるということです。仕事は集中力を大切にしながら、手前を処理しましょう。余計な後回しは控えます。依頼されたらすぐ着手します。歩くときは少し速度を上げて早歩くことができましょう。この辺り大股でやるのがポイントです。大股を意識すると余裕を上げることになります。家事をすることもテキサキこなしましょう。掃除も炊事も洗濯もテンポを大切にして一気に片付けます。まとめられる仕事は並べて効率よく進めましょう。疲れたときは休憩しますが、休憩しないように気をつけます。行動スピードを上げると集中力が高まり、余計なことを考えなくなります。頭の回転が速くなり、障害が減るようになります。脳が活性化されて、やる気や元気が湧いてくるようになります。スピードアップは1年に1回からいい。いきなり2倍のスピードアップを目指す必要はありません。急にスピードを上げると負荷が落ちる、心身が追いつかないことがあります。最初は1年に1回でいいのです。少しだけスピードを上げる程度で十分。たった 0.1 日しないでもスピードアップは変わりません。慣れてれば1年に1回、1年3倍と少しずつ上げていきます。余裕が出れば2倍や3倍に挑戦してみるのもいいでしょう。さあ、早速1年に1回のスピードアップから始めましょう。行動スピードを上げると引っ込み思案の特徴です。引っ込み思案を克服したいなら負の力を利用しましょう。私たちは知らず知らずの筋肉から影響を受けています。制服を着れば気持ちが引き締まり、手が良ければリラックスできるでしょう。体操着れば運動したい気持ちが高まり、頭を着れば眠気が出てくるでしょう。落ち着いた服を着れば落ち着いた気持ちになり、生き生きした服を着れば生き生きした気持ちになるでしょう。服は体の上から見せるものですが、心と気持ちに影響を与える力は大きい。そのため、同時に服を利用すれば引っ込み思案の克服の準備になります。すでに大きい身の服があるのかもしれませんが、ここが重要ポイントです。着ないた服は分かりませんが、引っ込み思案の克服を考えるなら新しい服を買うのがおすすめです。新しい服は新鮮な色になっています。ただ服を着る瞬間の思いが知ってください。服を着て新しい服に袖を通す瞬間、爽やかで優しい気持ちに包まれるはずです。新しい服に身に違和感があります。新しい服から勉強を与えたのです。新しい服を引っ込み思案の人は人脈を選ぶ傾向があります。人脈は落ち着いた雰囲気になって魅力的ではありますが、人脈の場合では気持ちが動揺いたします。今まで人脈が嫌だったら、なおさら明るい服を選びたい。引っ込み思案を克服したいなら、ぜひ明るい色やガラフに挑戦してみましょう。こういうタイプの服は買ったことがないという服を選べば間違いなし。抵抗を感じるかもしれませんが、新しい自分に生まれ変わるつもりで勇気を出しましょう。遊ぶことや冒険心の大切にすれば、新しいタイプの服を選びやすくなります。最初は違和感になって落ち着かないかもしれませんが、しばらくすれば服と気持ちが動かしていられるでしょう。新しい服を買うと自然と外出したくなります。見てみて、おしゃれな服でしょう。新しい服を着た自分の見栄えたくないと言っても、立ってもらえなくなります。服代は買いますが、引っ込み思案の直す費用を考えれば安いもの。服から選ぶより弱い自分の体を選びましょう。新しい服は引っ込み思案を克服させる力があるのです。新しい服を買って新しい自分に生まれ変わる。引っ込み思案を克服する30のこと、その13、病院は新しい自分に生まれ変わること、髪の雰囲気を変え、引っ込み思案を吹き出そう。引っ込み思案を克服する方法の一つが髪の葛藤です。思い切って髪の雰囲気を変えてみませんか。今の髪の方もいいかもしれませんが、引っ込み思案は髪の影響を受けるもの。髪とはいえ自分の一部です。知らず知らずのうちに私たちは髪から影響を受けています。ボサボサした髪、だらしない髪、暗くて元気のない髪、ナチュラルともいいますが、ナチュラルすぎるのもよくありません。手が聞こえていない髪ではだらしない雰囲気が出てしまいます。で、全然気もなく髪の雰囲気を変えると気持ちが変わるように髪の雰囲気を変えると気持ちが変わります。髪は変化を変えると脱口に変わります。脱口の良し悪しによって髪の見え方が変わるように髪の形の良し悪しによっても顔の見え方が変わります。髪の整えることで素晴らしい脱口に入るため自分に自信がつくのです。美容に向かって髪を切ってまいりましょう。ふんわりした髪の良し、かっちりした髪の良し、まっさに髪を短く切ってみるのもいいでしょう。短い髪は誰でも似合います。髪を短くすると髪から雰囲気が変わるようにおしゃれに見えます。色が多いから長さを整えてもらうだけでも構いません。髪の長さを整えると心も整い明るい気持ちになります。明るいから整えるのもおすすめです。髪の色を明るくすると全体に明るい雰囲気が変わるようにおしゃれになります。ほんの少し明るくするだけでも雰囲気は随分変わります。希望したい髪の色を両親に伝えれば色が変わってくれます。質問を悩んでいるなら質問調整です。質問が綺麗に伸びると嬉しい気持ちが湧いて元気が出てきます。穴を開けて雰囲気を変えてみるのもいいでしょう。穴は髪の方を変えるようなもの。それだけでも泳ぐだけでも新しい自分に生まれ変わります。髪が整うと自分に自信がつきます。魅力的になれた。私を見て、もっと私を見てほしい。自分の見てほしい気持ちが変わらなくなって外出したくなります。笑顔が増えたり、話し方が荒くなったり、行動範囲が広がったりするのです。美容院で髪を切ってもらうのが分からなくなったりします。引っ込み思案の直す費用と思えば安いもの。引っ込み思案の克服できれば笑顔が増えたり、話し方が荒くなったり、行動力が上がったりします。新しい自分に生まれ変わるつもりで髪の雰囲気を変えてみませんか。髪の雰囲気を変えるだけでいい。髪の雰囲気を変えて自分に自信がつけば引っ込み思案も克服します。美容院は新しい自分に生まれ変わることです。髪の雰囲気を変えて引っ込み思案も克服しましょう。髪の雰囲気を変えてみる。引っ込み思案の克服する30のこと、その14、最初から積極的な気持ちになっていい。積極的な気持ちは後から現れない。引っ込み思案の克服の最重要キーワード、それは積極性です。引っ込み思案の克服には積極的になることが大切と言われています。自発的に仕事をする。自分から進んで話し合う。剣を捨てず積極的に挑戦する。確かに自分から進んで物事を行えたら理想的です。野心や冒険心に溢れた人が積極的になるのも難しくはないでしょう。もともと明るいことになって、やる気も元気もに自発的な行動ができれば最高です。引っ込み思案の克服するためには積極的になっていないといけない。そう思っている人も多いのではないでしょうか。しかし、ここに誤解があります。必ずしも積極的になっていいのです。積極的であることは理想であって必要条件ではありません。積極的だと行動できるのは別問題です。積極的であっても行動できないのは大事です。消極的であっても行動できないのは大事です。大切なことは行動することを見つけます。許可にはきちんと行動さえできているなら消極的であってもいいのです。嫌な仕事でもきちんと対応する。苦手な人がいても最低限の挨拶をする。仕 消極的であろうと、やる気や元気がなかろうと、やるべきことはきちんとやる。これが大切です。それでは、引っ込み思案の奥深いならない。そう思うかもしれませんが、変化が起こるのは労働した後です。積極的な気持ちは後から出てきます。最初は消極的な気持ちでも仕事をしている人心が集まります。だんだんテンションが上がっていき、勢いも出てきます。気づけばすっかり積極的な気持ちになっているのです。最初から積極的な気持ちになっていい。積極的な気持ちは後から出ないのです。まず仕事に着手しましょう。最初は 100% 消極的でもいいので、まず着手すること。仕事に着手すれば、後は勝手に進み始めます。消極的だから行動しないではありません。消極的だから行動するです。やる気や元気がなくても、きちんとやるべきことをやっている人がいない。消極的な状態であろうと行動していることに変わりありません。気が進まないけど、やるべきことはきちんとやろう。自分に言い聞かせ仕事に着手しましょう。消極的であって大いに結構。積極的な気持ちは後から出ないのです。消極的な気持ちがあってもきちんと行動ができているなら、もはや引っ込み思案ではないのです。消極的であってもやるべきことをきちんとやる。引っ込み思案の克服30の方法、その15、くよくよする癖があると引っ込み思案の克服できない。嫌なことがあった時どうするか。ここが引っ込み思案の勝負どころです。面接者が不採用に終わってしまった。仕事でミスをして上司が怒られた。衝動買いをして無駄買い物をしてしまった。好きなことに告白したら朝に帰れてしまった。勇気を出して新しい神棚に挑戦したら変になってしまった。嫌なことがあった時誰でも落ち込むでしょう。大変なことをしてしまった。自分が恥ずかしい。これからどうしよう。もちろん嫌なことがあったのですが落ち込むのも当然です。しばらく元気がなくて無気力な状態が続くでしょう。落ち込むようになすぎてずっと心が痛むはずです。しかし引っ込み思案の人は落ち込むだけでなくくよくよする傾向があります。普通は時間が経つにつれて落ち込みが立ち直っていくのですが引っ込み思案の人は何度も失敗を繰り返します。どうせやらミスをしたのだろう。過去に戻ってやり直したい。自分が情けなくて恥ずかしい。引っ込み思案の人は大げさに考える傾向があります。何度も過去を振り返っては大きなダメージをする。これがよくありません。心の傷をあざわざ自分で蒸しているようなもの。いつまでもくよくよしていると不安な雰囲気まで漂い始めます。話しかけづらい雰囲気になって人も離れていってしまいます。自分にやってくるのは今しかないのですが、くよくよしたところで余計な余裕が失われるだけ。過去の失敗を引きずったところでいいことはありません。元気がないまでか行動力も生産性も低下して悪影響が深刻になります。くよくよする癖があると引っ込み思案の克服できないのです。くよくよするのはやめましょう。大切なことは反省です。きちんと反省さえできればさっと気持ちを切り替えましょう。過去を振り返りたくても振り返らない。いつでも前を向く。ネガティブな気持ちは潔く振り切ってポジティブな気持ちになることが大切です。誰かに迷惑をかけたらきちんと謝ればいいだけです。誠実に謝れば相手もきっと許してくれるでしょう。大したことないと自分に言い聞かせることも大切です。大きなミスや失敗に思えても改めて冷静に考えると内容小さなことだと気づけるでしょう。反省はくよくよしないためになります。反省が終わればくよくよするのは禁止です。どうしてもくよくよしてしまうならいつでも顔を上げてください。顔を上げれば太陽の光が目に飛び込んできます。自然と心が明るくなりポジティブな気持ちになります。嫌なことがあってもくよくよしないでさっと忘れることが大切です。嫌なことがあってもくよくよしない。反省したらさっと気持ちを切り替える。引っ込み思案の克服30の方法、その16、人見知りと引っ込み思案は似てないもの。引っ込み思案と混同されやすいことがあります。どちらも社員の態度という点は共通です。社内人になでしになったり積極的な行動が少なかったりします。人間にているため混同している人も多いのではないでしょうか。しかし、人見知りと引っ込み思案は似ているものです。今は似ていますが、厳密には異なります。人見知りと引っ込み思案の同じ意味で考えているとコミュニケーションの誤解や勘違いにつながることもあります。混同せずきちんと区別しておきましょう。人見知りとは見ない人に対して他の判断に恥ずかしかったりすることを言います。人見知りは子供の多い1対1のコミュニケーションで起こるという点が特徴です。人見知りは人種活動と自己栄光によって起こります。見ない人はどんな人の状態が分からないため相手から傷つけられるのではないかという警戒心が働きます。その結果、恐怖が生じて恥ずかしかったり臆病になったりします。ただし、一旦不規則的な内容であればその人見知りをすることはなくなります。人見知りはあくまで引っ込み思案とは進んでしまいないで物事を進めたりできないタイプや性質のことを言います。引っ込み思案は一対一のコミュニケーションに限らず日常生活や人間関係の全体で起こります。また子供から大人まで話すことも特徴です。引っ込み思案は低い自己評価や自己肯定感によって引き起こされます。以前やらに体調不足で育ったり小さい体験が多かったりすると積極的になれると見なせなくなります。余計なことはやめておこうという消極的な考えが当たるようになりそれが引っ込み思案に発展していきます。それぞれの意味を分かるように人見知りと引っ込み思案は似ていないものです。人見知りで引っ込み思案というケースもあれば人見知りから引っ込み思案ではないというケースもあります。人見知りは年齢を重ねるにつれて自然することが多いですが引っ込み思案は年齢を重ねたりで改善することは分かりません。引っ込み思案の克服には意識と努力が必要です。改めてそれぞれの意味をきちんと理解して区別しておきましょう。人見知りと引っ込み思案だからとはいえデメリットだけではありません。引っ込み思案の人はある人と仲良くなります。それは引っ込み思案の人です。相手が引っ込み思案とあれば正直に告白してみましょう。実は私も引っ込み思案なんです。同じですね。変に格好せずあのまま話すことがポイントです。相手は安心したような表情で引っ込み合ってくれるでしょう。そうなんですね。同じですね。なかなか積極的になれなくて困っているんです。一瞬で心が通じ合い仲良くなるでしょう。人と仲良くなるには共通点を見つけることがポイントですが、引っ込み思案も立派な共通点です。正直に告白してもらえたことに嬉しさを覚えるでしょう。なかなか人に話せないコンプレックスだからこそ同じ同僚の人がいると強い魂を覚えます。同じ性質同士だからこそ仲良くなるのも早い。引っ込み思案の人は社会の生活のため人と仲良くなるのに時間がかかりますが、引っ込み思案同士なら仲良くなります。引っ込み思案の人はなかなか進んで話しかける勇気なく誰かに話しかけてもらいたっています。自分と同じ引っ込み思案の人から話しかけてもらえると嬉しいでしょう。せっかく共通点があるのですが、今のうちに仲良くなっておきましょう。仲良くなるチャンスは人ですからきちんと生かすことが大切です。その人がいずれベストフレンドになるかもしれません。引っ込み思案だからこそ実現できる強みの一つなのです。引っ込み思案の人と仲良くなる。引っ込み思案の克服する30の方法、その18、挑戦の数だけ引っ込み思案が克服される。最近挑戦したことは何ですか？特に何も挑戦していない。そう思ったら色々あるです。引っ込み思案の克服するなら挑戦を大切にしましょう。もちろん同じことの繰り返しは悪くありません。慣れていることなら自動や内容を笑っているので安心です。慣れていることなら精度も高くスピードも速いでしょう。慣れている感じなら煩わしいことはなく素早くスムーズにこなせるでしょう。慣れている環境なら居心地もよくリラックスできるはずです。しかし同じ繰り返しだけでは引っ込み思案の克服することはありません。積極的なことを働かせる際なく心を鍛えるチャンスもありません。そこで大切にしたいのは挑戦です。積極的に行動する際より自分から心を鍛えるチャンスを進めます。挑戦することは自分から行動を起こすことになるため毎日習慣が身につきます。挑戦することは心が強く鍛えられていき引っ込み思案が高くなります。チャレンジ精神を大切にすれば同じことに気がつき積極的になります。難しいことに挑むだけが挑戦ではありません。新しいことに挑むことは全て挑戦です。例えば新しい仕事に挑戦です。同じ仕事の繰り返しもいいですが、たまには新しい仕事に挑戦してみましょう。少し頑張ればできそうな仕事ならリリーにこなせるでしょう。やったことのない仕事に取り組めば新しいスキルも身につきます。誰かにやれと言われてからするのではなく自分からさせてくださいと名乗ることが大切です。良い趣味なら新しい趣味に挑戦してみるといいでしょう。レパートリーが増え、良いようなマークにつながります。そこは人生の一部です。レパートリーが増えて良いの世界が広がれば人生の豊かさ向上にもつながります。たとえ良いに失敗しても良いのではないかになるでしょう。新しい習い事を始めてみるのも悪くありません。少なくとも学ぶなら一歩前に踏み出す勇気が出るでしょう。予約教室、料理教室、陶芸教室、体操教室、イタリア教室、口下を克服したいなら話した教室はいかがでしょうか。コンプレックス解消につながって一石二鳥です。新しい習い事は自己投資の一つですが、自分の魅力を高めることにもつながります。今夜映画を楽しんでみるのもおすすめです。今夜映画は挑戦にならないのではないかと思うかもしれませんが、誤解です。難しい内容の本、難しいテーマの映画という動きならもはや立派な挑戦です。今後映画も人生を豊かにするのに欠かせないツール。知識や知恵を学びに新しい世界を知ることができたりして、視野や価値観の拡大に貢献します。毎日挑戦するのは難しいですが、定期的に挑戦する様子を作ってみるといいでしょう。毎週水曜日は挑戦の日、毎月1日は挑戦の日などルールを決めるのも面白いアイデアです。気軽に出すのではなく、あらかじめルールを作っておけば取り組みやすくなります。あらかじめカレンダーや予定帳に挑戦の日載せるようになれば忘れずに挑戦できるようになるでしょう。挑戦するのに抵抗があるなら好きなことに取り組みましょう。好きなことなら自然とやるとモチベーションが湧き挑戦しやすくなります。挑戦の数だけ引っ込み思案が克服されるのです。新しいことに挑戦する。引っ込み思案を克服する30の方法、その19、心が強いから人に対応するのではない。人に対応するから心が強くなる。引っ込み思案を克服する方法の一つ、それが人に対応です。人に対応と引っ込み思案は無関係に思いますが誤解です。実際は深いつながりがあります。人に対応は全てを自分で学ばなければいけません。旅先は人で行動することになります。臨機応変な対応が必要であり判断力や決断力が求められます。リスクに対するマネジメント能力も求められます。人に対応は全て自由であるために全てが自己責任です。しかしその体験さないのです。 人々は大変であるのに、引っ込み思案の克服につながるポイントが数を存在しています。自分で計画を考えなければいけないので、計画性難民します。人で動いていかなければいけないので、行動力なくしられます。わからないことは人に聞かなければいけないので、武道なくします。その場その場で判断と決断をしなければいけないので、判断力、決断力なくしられます。すべて自分が行わなければいけないので、責任感を持ってきます。その状況に応じた判断が必要なので、臨機応変を身につけます。人々を通して自分の心を鍛えることができる。すると、どうでしょう。自分は困難に積極的なんだ。自分はやればできる人間だ。人々に言われると、自分の中に有利な自信が生まれているのを実感できるでしょう。いやでも積極的にならではない状況に陥るため、引っ込み思案の克服につながるのです。引っ込み思案なら、人々なんてできないと思うのは誤解です。心が強いから人々をするのではありません。人々をするから心が強くなるのです。自分の帰りはある程度の困難が必要であり、困難を乗り越えることで自分を変えていきます。道の世界に飛び込むと自信があるため、自分の潜在的な力を引き出せ、心を鍛えるトレーニングになります。引っ込み思案の克服アクションとして、ぜひ取り組んでみませんか。一旦旅を始めれば、勇気を出して前に進むしかありません。対人関係があるとしても、旅先であるしかないです。旅先では初対面の人だけであり、長く滞在するわけではありません。笑われても大丈夫です。恥をかいてもその場ですが、勇気を出すには絶好の機会です。自分の行きたい場所ならワクワクしながら、人々ができるでしょう。旅を楽しめるだけでなく、引っ込み思案の克服もさらに一石二鳥です。抵抗があるなら、まず左の人々から始めてはいかがでしょうか。左の足場に近づきようもないため、旅費を抑えられるはずです。慣れていれば、一般や今の人々に挑戦しています。さらに慣れていれば、海外旅行の人々に挑戦してみるといいでしょう。人々を通して新しい自分に生まれ変わるはずです。人々を挑戦してみる。引っ込み思案の克服30の方法、その30、人々を通して自立心が養われる。引っ込み思案の克服として人々が成功です。もちろん、実家で暮らすのも悪くありません。家族がいると話し合いできないので、精神的にも楽でしょう。住んだ環境は快適で心地よくリラックスできるはずです。実家暮らしは一緒に暮らすしかないので、孤独や寂しさを感じることが少ないでしょう。住んだ環境から離れたくない、と思う人も多いのではないでしょうか。しかし、親のそばにいるとつい頼ってしまいます。勝手に食事ができて、洗濯をしてくれて部屋も掃除してくれます。何もしなくても暮らしていけるのが実家。自分は何もしなくていいよね、という状態になります。だけではありますが、だからこそ、なかなか引っ込み思案の克服できません。そこで勇気を出して人々を始めてみませんか。人々を実践するときに様々な感情が湧いてくるでしょう。夜が怖い。不安がある。孤独が怖い。親が恋しい。寂しさに耐えられる不安。様々な不安心配があるかもしれませんが、挑戦から逃げていては引っ込み思案の克服できません。引っ込み思案の克服するには、少なからず積極的にならざることない状況を自分の親のことが必要です。何をするにも、一人で生活しなければいけない。自己管理能力が求められるため、嫌でも積極的にならざることになります。家賃が心配なら、安い物件を選べばいいです。ボラバードでもすれば十分。家賃の安いボラバードでも内臓を崩せば、おしゃれに変えることができます。女性の一人暮らしが心配なら、女性専業のアパートと優先宅地があります。少しが低いアパートでもセキュリティが整っている物件なら安心でしょう。親が反対するなら、実家の近くにアパートを借りることを条件にすれば、積極しやすくなるでしょう。実家近くのアパートであっても、一人暮らしに変わりません。古いアパートであろうと、実家の近くであろうとすれば十分。自分から変わって勇気を出さなければ心を鍛えることはできません。あくまで引っ込み思案を克服することが目的ですが、人暮らしを実践させることが大切です。人暮らしに慣れてしまえば、意外と実家暮らしを意外的に感じることも少なくありません。引っ越しの出費や手間暇はかかりますが、自立心を養うなら挑戦する価値はあります。人暮らしを通して自立心が養われるのです。自分を変える挑戦として人暮らしを始めてみる。引っ込み思案を克服する30の方法、まとめ、その1、引っ込み思案の生まれつきの性格で片付ける努力で克服する。その2、引っ込み思案の意味を理解する。自分で判断しにくいときは自分の良くする友人に聞いてみる。その3、引っ込み思案であることを考えすぎず個性と考えるようにする。その4、引っ込み思案になる原因を知る。その5、自分が引っ込み思案になった原因を探ってみる。その6、引っ込み思案の克服する先生を叩く。その7、積極的な挨拶を習慣にする。その8、小さな仕事から着手して少しずつ成功体験を積み上げていく。その9、背筋を伸ばし、手を引いてしっかり前を向く。悪い姿勢が癖になって仕方ないなら調整器具を使ってみる。その10、積極的に自分を褒める。その11、前提で行動する。その12、大事な局面では後ろに下がることはなく前に出る。その13、声のボリュームを少し上げる。その14、会話は軽く話す、一つだけ話す、結論から話す、のみつを心がける。その15、会話に失敗してはいけないではなく、会話に失敗してもいいと考える。その16、カラオケに行って人前で声を出すようになる。その17、積極的に話すだけでなく積極的に聞くことも大切にする。その18、アンケートを書く習慣をつける。その19、好きなことを通して人前に出る機会をする。その20、今一度感謝の気持ちを大切にする。その21、行動スピードを上げて引っ込み思案を吹き飛ばす。その22、新しい服を買って新しい自分に生まれ変わる。その13、髪の雰囲気を変えてみる。その14、消極的であってもやれることをきちんとやる。その15、嫌なことがあってもくよくよしない。反省したらさっと気持ちを切り替える。その16、人見知りと引っ込み思案の意味を違いを理解する。その17、引っ込み思案の人と仲良くなる。その18、新しいことに挑戦する。その19、人々を挑戦してみる。その30、自分を変える挑戦として人暮らしを始めてみる。